ラブソング、予想外の良作だった。ヒロインが期待以上、まさか喫音がテーマとは。桜が歌うシーンで泣いた。いつ恋とはまた違った感じで泣ける。藤原さくら応援したくなるな。喫音は周囲が思っている以上に本人が大変らしい。演技力高い、大物の予感。2話以降も続けてみようっと。なんていうね、それこそ予想外なほど好意的な視聴者コメントが多くて。ほう、まあ確かにヒロインを演じる藤原さくらは演技が全く初めてとは思えない、そんな演技っぷりだったのは間違いないんだけど、だからといってね、ドラマの内容自体が好評だったかというと、実はそうでもなくて。うん、というのも肝心の初回の視聴率は 10.6。 うん、この前のクールで月9史上最低の平均視聴率 9.7 を叩いてしまった。いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうでさえ、初回はね 11.6 だったことを考えると、2015年7月クールの恋仲の 9.8 のように屈辱的な一桁スタートではなかったとはいえ、非常に先行き不安な滑り出し。おう。で、ちなみに、ちょうど3年前、2013年4月クール、同じ月9で、同じく福山雅治が主演したガリレオ第2シーズンの初回は 22.6。おう。まあ結局、私生活では吹石和恵とまだまだ新婚さんである福山雅治に視聴者が求めているのは決してラブストーリーではないということが案の定ながら、初っ端から歴然となってしまったね。うん。で、ちなみに今回の役どころに関して福山雅治自身は公式サイトのインタビューで、上白はミュージシャンとしてプロデビューもしているけど、今は音楽と少し距離を置いています。では現在の上白は音楽への思いをどれくらい残しているのか、もう一度やりたいと思っているのか、もしかすると音楽への思いが強すぎるから距離を置いているのではないか。現時点でお話しできるのは二度とやらないと思っているわけではないということですね。上白にとって音楽とは何なのかは、プロミュージシャンをどう捉えるか、それによっても違います。例えば、プロミュージシャンになるということが全てか、そう考えると、2016年現在はプロにならなくても自分で作った曲を動画サイトで公開することもできますし、細々となら演奏を生で見てもらう場を作ることも十分に可能な時代になりました。ですので、プロミュージシャンになることが全てとは言えません。ただ上白がプロに固執するかどうかということかと、現段階で僕が言えるのは、音楽は上白公平という人間と切り離すことのできない存在であるということですかね。それから上白は今は企業カウンセラーであるわけですが、元プロミュージシャンがやっていそうな職業としてパッと思いつくのは、ライブハウスや楽器店を経営していたり、コミュニティ FM のパーソナリティとか、なんとなく音楽に携わっているイメージですよね。でも上白は全く違って、なので最初は音楽よりも企業カウンセラーという仕事をしろうと思いました。こちらは僕が全く知らない世界ですから。実際には現役で企業カウンセラーとして働く方にお話を伺って、仕事そのものについてクライアントとの接し方などを教えていただいています。また、上白の服装についてもご相談したり、ロックが好きなら革ジャンを着ていたり、ブーツを履いていたりする方もいらっしゃるのかとか、少し髪を伸ばしておいたり、着慣れ感のある革ジャンを使ったりと音楽っぽさを意識してます。とにかく、人は誰しも何かのきっかけで人生が変わります。そのきっかけは仕事もあるし、恋愛もあるし、出会った音楽なのかもしれません。変わりたいと思っている人がいて、多分上白もストーリーが進むにつれて思うかもと。でも上白は年齢もあって、どこかで人生こんなものかなと思っているところもあります。 大人の神代がどんな決意をするのか、人間関係とともに楽しんでいただけたらと思っています。ということで、とにもかくにもラブソング、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。